皆さんこんにちは、場合によってはこんばんは、時にはおはようございます。1回1回は第232回目かな。これは何回でしたっけ。確かそうですよね、232回目だったと思いますけれども、違ったらすいません。始まりました。ですね、この放送を収録しているのは、2025年の7月の、12日ですね、7.12 ですね。でですね、私今話しているこの私はですね、この異界地間のパーソナリティの一人でありますノスタルジー鈴木というですね、まあ、生まれも育ちも今住んでいるのも千葉県の市川市という、そんな人物なんですが、いつもはですね一緒にもう一人のパーソナリティとお送りしています。その人の名前は稲村ジェーンさんというですね、類まれなる歌唱力と、なんていうか際立ったですね、際立つプレゼンテーション能力を持つ素敵な人物なんですが、底知れぬ人物なんですが、ちょっと今日はですね、私がこの放送急遽するということになりましたので、準備が整ってないということで稲村ジェーンさんは参加していない、そして私一人で、お送りしているんですけれども、今日が7月の12日というわけです。で土曜日なんですけど、なので土曜日というのはこうよくこう勘違いする方がいるんですが、1週間の最後の日なんですね。1週間の始まりがですね日曜日ですから、日曜日から始まって土曜日で終わるというわけなんですね。はい、で今日が土曜日、7月の12日ですけども、つまり今週の最初の日というのは、6日前になりますが、7月の6日日曜日でした。でこの日にですね、まあ、市川市でとても小さな、しかし、それを主催した人たち、あるいは参加した人にとっては小さくもない、場合によってはとても大きなですね意味のあるお祭りがありましたと。ある、まあ、お祭り、ちょっと大げさに言うとエンターテインメントショーがそこでこの日にありました。何かというとですね、この異界地間のパーソナリティの2人も参加しているんですが、特に私のノスタルジー鈴木はこの、お祭りの主催者でもあったというわけなんですね。何かというと夏のソナタ2025と題された、まあ、お祭りがこの日にありました。まあ、何のお祭りかというと音楽を軸にしたですね、というかまあ音楽祭ですね、音楽のパーティーですね。パーティーって言っても DJ がこうやってきて、音楽をかけてみんなが踊るというタイプのパーティーではなくて、まあ、生演奏をですね、バンド楽器を演奏するメンバーがいて、そして歌う者がおりという、そんな感じでミュージシャンが、5組登場したんですが、まあ、そうするとじゃあなんかいわゆる対バン方式ですね、いろんなバンドが次々出てくる、そういうライブのイベントなのかなとか思うかもしれませんが、ちょっと特殊な催しでありました。というのも、全ての5組いるんですが、その5組すべて、まあ、5組はバンドだったりですね、1人の音楽、ユニットだったり、2人組とかだったり、いろんな組み合わせというか編成なんですが、だったんですけども、5組すべてがですね私がですね関わっているというわけなんですね。そんな、まあ、そんなところがちょっと特殊なイベントだったかなというふうに思うんですが、夏のソナタ2025というのが、まあ、この7月の6日に入りました。まあ、開催される前にもですね、この異界地下で何度かお話をしていましたけど、私がですね、まあ、この異界地下の放送が始まるずいぶん前のですね2004年から、ずっとやっているグループがありまして、マッスルドッキングというグループがありましてですね、私ともう一人のメンバーというのがアルフレッドというですね人物なんですが、この人は、まあ、今は市川市に住んでないんですけど、かつて市川市民だったと、まあ、少年時代はその市川市で過ごした、まだ妙典駅ができる前に妙典のあたりに住んでいて、ですからその人にとってはですね、最寄りの駅は当時は行徳駅ではなくて市川塩浜駅が多分最寄り駅だったんだと思うんですね。多分そんな、アルフレッドというですね人物と私ノスタルジー鈴木が、2004年から20年以上、音楽活動をしているんですね。マッスルドッキングという、でこのマッスルドッキングの活動20周年イヤー、今そのイヤーの真っ只中なんですけど、その20年の活動をですね、まあ、記念してというか祝ってですねその20年をお祝いする、祭りをやりたいなということで、市川市の元八幡のですね駅前にありますクールジョジョジャズプラスアートという素晴らしい、ジャズライブハウスがあるんですが、こちらで、まあ、私たちのジャンル、マッスルドッキングのジャンルは、ジャズではないんですが、 まあ、あのこちらのマスターのですね、淳長谷川さんというですね、長谷川淳さんという素敵なマスターがいるんですが、まあ、とてもジャズをこう声なく愛していて、あとアートもすごく好きでですね、あと文学も好きなんですね、この方が。はい、でこの方とですね、まあ、あのに私がぜひあのそういう夏のソナタというですねイベントをやりたいと、マスルドキングという、全く知られていない存在のグループが20年間の活動をやってきたことをですね、こうささやかながらお祝いするような、そしてちょっと華やかなお祭りやりたいなということで、企画をですね提案したところですね、いいよということでですねやらせてもらったというわけなんです。出演者はですね5組いまして、 1組目がですね私ノスタルジー鈴木が2006年からたまにこうやっている活動、ソロ活動なんですが、肉体の悪魔というですね、名前でやっていまして、要は小山田圭吾さんがコーネリアスという名前でやったりですね、澤部渡さんがスカートという名前でやったりですね、まあありますよね。もしかしたらあの立花孝さんが現在オリジナルラブという名前で一人でやっていたり、もしかしたら大友康平さんのハウンドドッグもそうかもしれませんが、一人で活動する時の音楽の、活動名というか、これがですね、まあ、肉体の悪魔というちょっと変というか妙な名前ので活動しているんですが、まあこちら、久しぶりに、そして元歌では初めてですねライブをしたと。2組目がですね、ロングホーントレインというグループで、ちなみにマスルロッキングもそうなんですが、ロングホントレインというのもですね、漫画筋肉マンに登場する技の名前なんですね。超人レスラーが、使う技の名前。しかもロングホントレインもマスルロッキングも、一人の超人が使う技じゃなくて、タッグ戦、2人組2対2で戦っている時にですね、2人の技がこう組み合わさってやる技というか、そういうものの名前なんですが、ロングホントレインという私のサルジ鈴木と、市川市でですね、もうこの幅広く活動していて、まあ、浦安でも活動したりしている本当に素晴らしいミュージシャンがいるんですね。まあ、ギターを弾いて歌を歌い、ハーモニカを吹くという素晴らしいミュージシャン、本当に音楽のセンスの塊という人がいるんですが、歌声がものすごい本当に、素敵なんですけども、私がこの人とですね去年からやっているグループがありまして、それがロングホントレインと、この方がポンジュースさんというですね、ポンジュース小原さんというですね、まあ、別に特にこの方あの普段はポンジュースを飲んだりしている姿は私も見たことないんですが、もともとですねボンジュール小原という名前を私が勝手に彼のことを呼んでいて、というのも彼がですね、フランスにまつわる曲をよくカバーしていて、歌詞を市川に書いてですね、あのフランスのシャンゼリゼ通りってありますよね。で、オーシャンゼリゼっていう曲があるんですが、これをですね、オー市川と彼がこう歌詞を書いて歌っていたりですね、あるいは、どことなくこうフランスの絵描きさんを彷彿とさせるような、ハンチング帽みたいなものをかぶっていたりすることがあるんですが、それで私がボンジュール小原さんというふうに言っていたんですが、まあ、そのボンジュールさん、ちょっとボンジュールっていうのもどうかなということで、ポンジュースというふうに名前をこう変えた。解明したと、勝手に私がつけて勝手に解明して、その名前で登録をして、ロングホントレインこの2人でやってるんですが、今回はですね6月あの7月の6日の、この、夏のソナタ2025ではですね、なんとスペシャルヌアンとスペシャルゲストのですね稲村ジェーンさんが、ゲストボーカルとして登場、そして2曲の歌を歌ったと。何の歌を歌ったかについては、まあいろいろネット上でですね発信されているものがありますから、これをぜひチェックしてほしいなと思いますけども、会場の、オーディエンスもですね非常にこのジェーンさんの歌声にこうかなり魅了されていたというのが、私ステージの脇の方でですね、上手下手でいうと下手っていうんですかね、の端っこの方でですねジェーンさんの麗しき姿を歌う姿を、録画しながら踊っていたという、そんな私でございました。さてその2組、肉体の仲間、そしてロングホントレインフィーチャリング稲村ジェーンの後はですね3組目がですね、ノスタルジー&ルミエルというグループですね。まあ、これはちょっと説明不要かなと思います。ノスタルジー&ルミエル、2020年の末にですね結成のきっかけがありまして、具体的には2021年から活動を始め今に至ると。今現在は5人で活動している、市川市民5人で、の編成になって、いろいろやっていて、で今回はですね新曲である市川塩浜の歌を、新曲として披露しました。二人のソルトビーチ、このイクアイチカーでも、ちょっと紹介しましたね。で4組目がですねプラスティックヤダバウンリーという、グループ4人組なんですが、 まあ、このドラムのメンバーはですね、実はあのノスタルジア・ルミエールのドラムの人と同じ人なんですね。で他の3人というのが、実はこの他の3人のうちの2人もですね、ノスタルジア・ルミエールなんです。で私とそれからもう一人、あのサウダージ安藤さんっていうノスルミではですねベースを弾いてる人がいるんですが、この人がですね、このプラスティック・ザ・バウンディではギター弾いてるんですけども、こんな感じで、このグループなんですが、このグループではですね、実はドラムを除いた、つまりサウダージさんと私ともう一人の女性のミサリーという一風変わった名前を名乗っている女性がいるんですが、この方はボーカルをやったりベース弾いたりするんですが、この3人がですね、実はかつてですね、千葉県のですね、市川市立大野小学校という小学校がありますが、エレメンタリースクールがありますが、ここで同級生だったんですね、この3人が。で多分サウダージさんはこの2人と他の2人とクラスメイトになったことがないような気がしますが、私はそのミサリーさんとですね、小学校3年生と4年生では確かというか、まあ実際にクラスが同じクラスメイトだったわけですね。そんな過去もございました。そんな同級生が、今年急遽組んだインスタントなグループでありますけれども、このグループではですね、まあ、できたばっかりということもあってカバー曲しかやってないんですけれども、はい、やりまして、で4組目がですね、このプラスティック・ザ・バウンディというプラスティック・ザ・バウンディ、まあ、この名前についてもまた後ほどか別の機会に説明できればなと思います。そして5組目がですね、この、夏のソナタ2025のトリを務めたグループ、マッスルド・キングというわけです。マッスルド・キングは2004年にこう結成されまして、この年からライブ活動を始めました。2004年の9月の11日 9-11 からですね活動開始して、まあ、特に初期の頃はかなりそれなりに活発にライブ活動していたんですけど、まあ、アルフレッドがこう、日本を離れてドイツに行くとかですね、イギリスに行くとか、結構海外で生活をしたり、いろいろと、まあ、彼もいろいろと研究したりし研究人生をこう歩んでるんですが、海外での研究生活もあったりしてですね、ちょっとマッスルドキングの音楽活動が停止したことは何度もあったんですが、まあ、やめずにずっと活動は継続していって、まあ、ライブもちょこちょことやったりしていたと。去年もですね1回だけライブやっていて、この時は、東京都内の、墨田区ですかね、区でいうと亀戸というステーションがあります。 JR 総武線に亀戸ステーションってあります。また東武亀戸線というのもありますが、この亀戸駅のですね、亀戸駅の近くには亀戸餃子という餃子屋さんがありますけれども、マスルドキングはこの餃子屋さんの餃子を食べてですね、ビールを飲んで、その後で、亀戸にある亀戸インディエアというですね、亀戸インディエアという、まあ、ライブハウスというよりは音楽バーみたいなお店があるんですが、素敵なノブさんという、夕日が丘というバンドの、ギターとボーカルを務めるノブさんという方がいるんですが、この方が数年前にオープンしたお店がありまして、亀戸インズエア、ここで、まあ、行われたライブにですね参加したというわけでございます。これは去年の4月だったかな、ちょっと覚えてませんけど、そのぐらいでしたね。はい。で、それ以来のライブをとなる、まあ、1年数ヶ月ぶりにこの、マッスルドキングはライブを7月6日にやったんですけども、実はほとんどですね、その亀戸も含めてですね、過去38回、屋内では38回ライブをやってきていたんですね。そして7月6日が39回目だったんですけど、38回中ですね37回は東京都内で行っています。1回だけですね神奈川県で行ったことがあります。この時は、あれは小田原市ですかね。そうです、小田原市ですね。1回だけですね、なんかのライブでこう共演した方が、マスルドッキングというか、マスルドッキングというか肉体の悪魔の曲をですね、なんかインターネットで発見して、それを聞いて非常に癖になってですね、その方が実はライブハウスを小田原でやられているということで、ではぜひこっちに来て、やってほしいということで、出演したと、招聘されたということがございました。これがもう10年近く前だったんですけど、マスルドキング2人で東京都を飛び出した唯一のことだったんですね、その時が。はい。 で、それが唯一 その東京都を飛び出した時でだったわけですが、38回中37回は、東京都内、そして1回だけ神奈川県の小田原市でやったんですけども、まあ、東京都内ではこう六本木とかですね、秋葉原とかが多かったですかね。あと大塚とか、まあ、いろんな、あと上野とか、まあ、いくつかいろんなことやってきたんですけども、そしてなので39回目が初めての千葉県内、そして市川市でのライブだったというわけです。なので私、市川市名実ともに現在も市川市民である私と、元市川市民であるアルフレッドからなるですね、このマッスルズキングというグループがですね、初めて20年目にして初めて、市川市に、そして元谷にやってきたというわけです。なのでこのイベント自体は夏のソナタ2025だったんですけど、マッスルドッキングは毎回ですね、この第1回目からずっとマッスルドッキングのショータイム、マッスルショーというふうに呼んでるんですが、マッスルショーのこう1、2、3ってこう連番がついてるんですが、マッスルショー、39はですね、元八幡まで20年というタイトルがついてました。まあ、元八幡までやってくるのに20年もかかったよと、ライブをするために元八幡にやってくるのに20年という、歳月がかかっているよということを意味するサブタイトルというか、マッスルショーのタイトルがついておりました。はい。で、ですね、このイベントは、午後の2時からですね、午後の4時半までというのが一応想定していた時間だったんですけども、私もそんなにこう厳密に時間をチェックしてたわけじゃないんですが、途中からどんどん後ろにこう押していってしまいまして、最終的には、まあ、予定していた2時間半をかなり上回った時間になって、3時間超えだったようなんですね。はい。でもたくさんのお客さんにこう来ていただきまして、私そのマッスルドッキングの古くからの、まあ、お客様もいらっしゃいましたし、マッスルドッキングってこう略してマスドって呼ばれるんですけど、マスドのお客さん、マスドのファンの方々ってですね、マスドッコちゃん、略してドッコちゃんというふうに呼ばれてるんですね。なので、これは、まあ、まさに騎士団のファンがキッシーズっていうふうに呼ばれてるのに、まあ、ちょっと似てるんですが、ドッコちゃんたちがですね結構来てくれました。あと、まあ、ノスタルジー&レミエールの音楽を聴いて、ぜひ聞いてみ、また聴きたいということで、こうリピートしてこう来場してくれた方とか、いろんな方がいらっしゃいましたけども、あと市川ミュージックパークというですね、毎年市川市で秋に行われる市川市の音楽フェスがありますけど、ここでですね、私運営の方もこう やったりもしている、出演することもありますし、運営で関わることも過去にあったんですけど、運営の方で関わっている時にですね、すごく、まあ、感銘を受けたというか素敵だなと思ったアップルトリーさんというですね、アップルトリーというバンドがいまして、このグループがかなり個性的な、そのユニークな構成でですね、まあ、技術とかその表現もすごく素敵だなと思うんですが、メンバーの個性がすごくこうじわっとこう伝わってくるような、とてもいいバンドだったんで、なんか私がお声掛けを確かしてですね、ちょっとお知り合いになりまして、そんなに会ったりはしてないんですが、たまにこう LINE 等で、今度こんなライブやるんですよとか、やったんですよなんていう話をお互いに情報交換していたんですけども、でアップルトリーさんもコルトンプラザでのコルフェスにこう出演されたり、いろいろと地域で活動も盛んにされているんですが、まあ、今回私がですね、ノスタルジアのルミエール含む合計5つの、携帯でライブやるんでということを言ったところ、メンバーの方を今回はお二人に来ていただきまして、はい、というわけでございます。まあ、そんな今いろんな方に来ていただきました。はい。近くではですね、その日ですね、近くの元八幡の駅の近くの確かテラスだと思いますけども、京葉ガスコミュニティテラス、略してテラス、ひらがなで愛称としてはテラスという名前がついている場所でですね、子ども食堂ネットワークのですね、集いが確かあったと思うんですね、市川市の。ここで、まあ、子ども食堂のいろんな活動を総括するような形とか、今後の展開とか課題とか、どんなチャレンジをして工夫しているかとか、多分そういった情報交換等がなされたと思うんですが、ここに参加されていた何名かの方がですね、それが夏のソナタと時間的にはこう重複していたんですけども、終わってから駆けつけてくださいましてですね、途中からではありますけど、このライブを楽しんでくれたっていう、そんなこともありました。はい。まあ、地元でですね、こういう、まあ、小携帯 のイベントできて、とても私嬉しく思っています。で、早速もう冬のソナタ、またはまあ冬のソナタ、ちょっと名前はまだ分かりませんが、冬、まあ、違う季節のこのソナタというのをやろうかなと思ってまして、でも音楽祭というふうに銘打ってましたけど、 もうちょっと形を変えて、まあ、ちょっと冒頭言いましたけど、まあ、あの規模感、サイズ感、華やかさはそんなに大したものではないかもしれませんが、名称っていうのは非常に大事だと思っていて、エンターテインメントショーというですね言葉をこうつけようかなと思ってます。実際に本当に華やかなるですねエンターテインメントができるかどうか分かりませんし、エンターテインメントも別に華やかとは限らない、限ったものではないと思いますけれども、まあ、私が考える、エンターテインメントの形の、まあ、一辺がですね可能な範囲でやってみたいなと思ってます。まあ、こういう言葉から引っ張られていろんなものが発想、着想され、連想され、作られるということもあってですね、なんとなくこう音楽のイベントやろうだけじゃなくて、私、まあ、自分自身 その最近いろいろと考えることがあるんですが、特にこう中学生時代何、私がどんなことを考えてたかなと思うとですね、私の中学校時代にすごく親しかった仲間がですね、私は中学校時代にどんな人だったかという話を彼が言うところによると、本当に毎日こうエンターテインメント、そういうことをしたいんだというふうに盛んに言っていたらしいんですね。確かに言ってました。ただそれはなんかやりたいことがあって言ってたわけでは全くなくてですね、私がこう好きなもの、好きなミュージシャン、好きなアーティストがですね、こうエンターテインメントショーというのをずっとやっていて、それにも完全にかぶれていてですね、まあそれをただ真似して言ってただけなんですが、まあそういう、熱にこうなんていうか熱を帯びて、私自身も熱を発する人がいて、その熱を完全にこう浴びてですね、まあ、そこから距離を自然にこう距離を置いたりはしてたんですけど、やっぱりそれの熱い熱がまだこうずっと残っていてですね、体内というか自分の中に、それがこう今になってもずっと それをこう放熱している感じですね、なんとなく、はい、そういうことは強く思いますね、改めて。だからこう長く生きているというか、時間はどんどん過ぎて結構その昔、最もまあ多感というのかな、はい、その頃にこう吸収していたものがですね、自分の中でこう自分なりに、まあ、そのままだったり、あるいはちょっと変化したり消化したり消化不良になったり発酵をしてですね、それが自分なりの形として、まあ、出力されているっていう、そんな形はすごく思ってます。まあ、私がこう発している言葉にせよ、音楽であれば歌詞にせよ、こう私がこう自然にこう出てくるメロディーラインとか、そういうのも本当にそうですね、その時に当時、まあ、もう、中学校2年生とか3年生高校1年生2年生とか3年生とか、多分そのぐらいの頃に随分吸収してしたもの、もう大した多様なものではなくてですね、本当にありきたりになっているとちょっとその吸収した聴いていた音楽家にちょっと失礼になっちゃいます。なる言い方かもしれませんが、まあ、本当に多くの同世代の人が聴いていたような音楽を、主にこうラジオとかですね、まあ、CD 聴いたり、当時はそこまでライブとかではほとんど行ってなかったんで、ラジオから聴いたり、してですね、まあ、吸収したものが、まあ、それが思いもよらぬ形で今、自分の中から様々なもの、他のものとくっついたりですね、自分の今の考えとか感情とか体験とかの破片みたいなものとかくっついたりして、こうヒュッと出てきたりするっていう感じ、すごい不思議な感じがしますけども、そんな感じでございます。ちょっと話がなくなりましたが、まあそんな感じで7月6日、6日前にですね、そんなお祭りが私にとっては、あるいは稲村ジェーンさんにとってもですね、まあ実はその前にですね、にわにわというスペースで、このロングホーントレインフィーチャリング稲村ジェーンという携帯で、2曲歌っていただいたわけなんですが、本格的なライブハウスでの演奏ということで言うと、7月の3日がまあ、デビューライブというか初ライブだったというわけで、記念すべき、機会だったのかなと思います。私にとっても、まあ、20年目をですねこう祝うような華やかな機会になったかなと思っています。さて7月のですね20日なんですが、日曜日ですね、ほぼ1週間後ですね、今日が12日なので、今ですねまたまた違うお祭り的な大きなイベントが全国で行われます。そしてもちろん近いしても当然行われるんですね。何かというとですね、参議院議員通常選挙というやつですね、はい、参議院議員通常選挙、これについて、このまた7月20日に行われるこの祭り的なイベントについてはですね、まあちょっとまた機会があれば1回近いでも話そうかなと思っています。はい、それでは皆様またお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。